ルカによる福音書第6章の43節以下、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。ルカによる福音書には有名な平地の説教というのがあります。この前読みましたヨハネは決別の説教でした。でマタイによる福音書はこれは山上の説教、山に登って話された。でルカはむしろ平地の方にイエス様が降りてきて群衆の中で御言葉を語られたということを主張しています。で今日はそのルカによる福音書の中でも有名な平地の説教の中の一つの教えです。木はそれぞれ結ぶ実によって分かると言われています。神様から与えられた賜物によってどんな実をつけるかが大切だということかもしれません。しかし実をつけるのは私たち自身だということを忘れてはなりません。神様が何か実をつけてくださるのではなくして、実をつけるのは私たちです。人はその人の実しか結ぶことができない、そういうふうな前提に立っておられると思います。良い人には良い実が結ばる。ただ考えておかなければいけないことは、何をもって良い実とするか、これはイエス様の教えに従って考えていかなければなりません。で今日朝ネットのニュース、ネット朝日っていうんですか、を読んでみたら非常に首をかしげるような記事が載っていました。でそれは市バスの運転手がバスを乗り捨てて責任を放棄したという、そういう記事でした。で名古屋市の交通局なんですけども、市バスの男子運転手が、そのバスの運転中に乗客を置いたままバスを乗り捨てたと発表したという。で、バスには乗客が8人いたんですね。で、その彼は25分後彼が乗り捨てたバスには代行バスが来て乗り換えて目的地に向かったという。でなんで彼がこう乗り捨てたかっていうことが一番の問題なんですよね。で交通局の発表によると、運転手は地下鉄のある駅でバスを出発する予定だったんですね。で予定時刻の直前に一人の乗客から病院への行き方を尋ねられたんですね。でそれで発車が 1,2 分遅れたんですよ。そうすると車内の別の客から早く行けって怒鳴られたんですね。そうすると運転手はそれに対して憤慨して、一つ目のバス停を400メートル過ぎたところで突然バスを停車してバスを乗り捨てた。で運転手は約1時間後歩いて営業所に戻ったと。で彼が言うには、注意されてすごく怒ってしまってバスを放置して大変無責任なことをしたと反省していると。で彼に対する処罰を今考えているという記事で、これを読んでみてなんかおかしいなと思ったのは、バスの運転手だけが悪いわけじゃないんじゃないかなと。バスの運転手は親切で、多分おばあちゃんか誰かから病院の行き方を聞かれたんですよね。で多分それに親切に答えただけなんだと思うんです。それが待てなかった、その状況を見ながらそれを待てずに憤慨した乗客に責任はないのかなと思って、この書き方だと運転手だけが悪いことになってますけど、いやそれは違うんじゃないかなというふうに感じたのです。何かおかしいと考えている、それは運転手が無責任なのではなくして、彼は親切に生き方を教えていた、早く行けと怒鳴った乗客の心の中にあったもの、それも問題にすべきではないかなと私は思ったのです。でイエス様は、木はそれぞれの結ぶ実によって分かると言われています。 最終的には今ここに現れていること、その人の自身、その人の根本にあるものが出ているんだ、そういうふうにおっしゃるのです。イエス様が言われる良い実は、その人が生きてきた選択による結果です。で、多分良い実を結ぶ人っていうのは、イエス様の御言葉に従って、そしてそれを選択してきた人なのでしょう。神様の御心に従った生き方を選択してきたかどうかっていうのが、実は実によって現れてきます。仕事ができるできないという問題ではなく、またこれがやれるやれないとかっていう問題ではなく、何のためにこの仕事をしているか、神様の御心に従ってこれをやっているかどうか、神様の御心に選択をしているかということが一番問われていることだというふうに思います。そう思うと、今日与えられている私たちの働きも、この働きは神様の御心にかなっているかどうか、そのことを考えて、そして良い実を結んでいけたらなというふうに思います。お祈りいたします。天父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。木はそれぞれ結ぶ実によって分かるとイエス様は教えておられます。どうか私たちがあなたの御言葉を選択し、あなたが教えておられる生き方に沿って、私たちの人生を歩むことができるように、そしてあなたが御心によって私たちの結ぶ実が良いと言ってくださるように、どうかあなたが導いてください。今日もこの法営教会、そしてウト教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族をお守りください。イエス様が共にいて、御言葉を与え、聖霊によって守り、そして健康を支えてくださいますように。この教会には病床にある兄弟姉妹たちがおられます。その場所でイエス様が共にいて、あなたしか与えることもできない慰めと癒しとを与えてくださいますように。看病しておられる家族の上に豊かな聖の祝福を同じように与えてください。今日もまたあなたの働きに私たちは召されています。どうかその働きが十分に御心に沿ってできますようにお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。